市政通信16項目。1、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯分を支給します。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。このうち、ひとり親世帯への支給についてご案内します。支給対象者と支給手続き。括弧1。令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人。支給手続き。申請不要です。対象者にはすでに案内済みで、5月11日火曜に支給します。括弧2。公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人。括弧3。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人。括弧2、括弧3の支給手続き。いずれも申請が必要です。児童扶養手当、岩倉市維持手当の認定を受けていて、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人には、個別にご案内をお送りしますのでご確認ください。支給額、児童1人当たり5万円。なお、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童が対象です。児童扶養手当法施行令に定める障害のある場合は20歳未満。その他、申請期間や申請方法などの詳細については、市ホームページをご確認ください。ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対しては、別途国で支給を実施する方策を検討しています。問い合わせ先、子育て支援課児童グループ、電話385810。2. 新型コロナウイルス感染症対策として、高齢者75歳以上等、高齢者のタクシー運賃を助成します。新型コロナウイルス感染症予防対策として、高齢者が外出する際の移動を支援するため、対象となる人にタクシー利用券をワクチン接種券に同封し、順次送付しています。対象、括弧1、75歳以上の人、昭和22年4月1日以前に生まれた人、括弧2、65歳以上の人、昭和32年4月1日以前に生まれた人のうち、丸1、要介護・要支援認定を受けている人、丸2、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、助成額、1乗車につき1枚の利用、上限720円、迎車料金を含む。交付枚数、4枚。利用期間、令和4年3月31日まで。 その他、令和3年4月1日時点で対象の人に順次送付しています。転入した人や新たに要介護・要支援認定の対象になった人、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付の対象になった人については、長寿介護課にお申し出ください。なお、各種障害者手帳については、福祉課へお問い合わせください。問い合わせ先、長寿介護課長寿福祉グループ、電話385811、福祉課障害福祉グループ、電話385809。3、新型コロナワクチンの接種についてお知らせします。令和3年4月16日現在、岩倉市に供給されるワクチンは、4月26日の週に1箱、約500人分です。ワクチンの供給状況を踏まえ、市内高齢者施設入所者及び85歳以上の人から、順次接種券を発送し、予約接種を進めていきます。接種券が届いたら、同封されている案内を確認し、予約後にワクチン接種を行ってください。ワクチン接種には接種券が必要です。なお、市へのワクチンの供給状況に応じて、接種券の発送等のスケジュールを変更することがあります。今後も順次、市ホームページ、ホット情報メール等でお知らせしていきます。市のワクチン接種に関する相談などについて、健康課、平日午前8時30分から午後5時、保健センター内、電話373511、ファクス373931、メール coronatasaku@city.iwaku.lg.jp。 ワクチン接種の効果や副反応に関する問い合わせ。愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口。平日、土曜、日曜日、祝日。午前9時から午後5時30分。電話052-954-6272。平日、午後5時30分から翌午前9時。土曜日、日曜日、祝日、24時間。電話052-526-5887。ワクチン施策などに関する問い合わせ。厚生労働省コールセンター。平日、土曜日、日曜日、祝日、午前9時から午後9時。電話0120-761-770。接種券の発送状況、予約接種スケジュールについて。予定。対象者の接種順位は、令和4年3月31日現在の年齡で、高齢者、令和3年度中に65歳に達する昭和32年4月1日以前に生まれた人、64歳以下で 基礎疾患を有する人及び高齢者施設等に従事している人、16歳以上の順になっています。対象者、高齢者、年齢によって5つのスケジュールがあります。括弧1、市内高齢者施設入所者及び85歳以上、接種券送付、4月19日月曜から、予約、4月26日月曜から、接種、5月上旬から順次、括弧2、80歳から84歳、接種券送付、5月上旬から、予約接種、5月中旬から順次、括弧3、78歳から79歳、接種券送付、5月中旬から、予約接種、5月下旬から順次、括弧4、75歳から77歳、接種券送付、5月下旬から、予約接種、6月上旬から順次、括弧5、65歳から74歳、接種券送付、5月下旬から、予約接種、時期未定。対象者、64歳以下で基礎疾患を有する人及び高齢者施設等に従事している人。基礎疾患については、接種券に同封されている案内や市ホームページをご確認ください。接種券送付、予約接種、いずれも時期未定。対象者、16歳以上。接種券送付、予約接種、いずれも時期未定。予約方法と接種会場について。予約方法、ウェブ予約とコールセンターがあります。ウェブ予約、二次元コードを読み込み、アクセスしてください。市公式 LINE からも予約ができます。二次元コードがあります。コールセンター、電話 0120-056-712、受付時間、平日午前9時から午後5時、新型コロナワクチン接種についての一般的な質問なども受け付けています。医学的なことはお答えすることができません。基礎疾患などがあり、ワクチン接種に不安のある人は、かかりつけの医療機関にご相談ください。新型コロナワクチン接種は強制ではありません。接種を受ける人の同意がある場合に接種が行われます。原則として住民票のある市町村で接種します。市外の医療機関等で受けることができる人については、市ホームページや広報4月号をご確認ください。使用するワクチンはファイザー社製ワクチンです。その他のワクチンについては、供給開始後、順次ご案内します。接種券に同封されている案内で、各年齢区分ごとの予約開始日を確認の上、ウェブまたはコールセンターで予約をしてください。予約には、接種券番号、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、 ウェブ予約のみが必要です。2回目の接種は、1回目の接種後の3週間後からになります。1回目の接種日以降に、2回目の接種予約を行ってください。1回目の接種が終わるまで、2回目の接種の予約をすることはできません。接種会場、個別接種、市内協力医療機関、12あります。1、井上耳鼻咽喉科、八剣町六反田17-1。2、岩倉内科呼吸器内科クリニック、東町東出口113。3、岩倉東クリニック、中本町吉原4。4、押谷クリニック、稲荷町高畑8。5、上野クリニック、上野町平久田70。6、仲良し子どもクリニック、稲荷町高畑75。7、野崎内科循環器科クリニック、栄町1-5。8、魔石クリニック、下本町下市場135。9、瞑想クリニック、鈴井町下神殿145。1から9の医療機関の予約方法。ウェブコールセンターにて予約してください。医療機関では直接の予約はできませんので、問い合わせはご遠慮ください。10、庭外科内科、新柳町1-41。予約方法。医療機関に来所して予約してください。定期的に受診している人のみ予約ができます。電話での予約はできません。11、岩倉病院。12、陽亭中央クリニックは、医療従事者の接種が終わり次第、高齢者の接種を開始します。予約開始時期は、順次、市ホームページ、ホット情報メール等でお知らせしていきます。医療機関への直接の問い合わせはご遠慮ください。集団接種。会場。総合体育文化センター。鈴井町下神殿123。予約方法。ウェブ、コールセンターにて予約してください。接種日程、6月から8月のうち10日間。日程については、接種券に同封されている案内をご確認ください。4、岩倉市ゴミ分別アプリを配信しています。簡単譜。収集日カレンダー。お住まいの地域を設定することで、ゴミの収集日が一目で確認できます。収集日をアラームで通知する機能や、メモを書き込める機能もあります。収集日カレンダーのスマホの画面があります。資源とゴミの分別ガイド。分別区分ごとに確認できます。また、分別収集の場所を地図で確認できます。分別区分、分別収集の場所を記したスマホの画面があります。よくある質問。ゴミ出しに関するよくある質問を Q&A 形式で確認できます。 よくある質問のスマホの画面があります。分別検索。品目名、五十音順を入力して、どの分別区分で出せるかを検索できます。分別検索のスマホの画面があります。ダウンロード方法。3R で検索、または次の二次元コードにアクセスしてください。iPhone 用と Android 用の二次元コードがあります。問い合わせ先、清掃事務所、電話665912、または環境保全課廃棄物グループ、電話385808。5. 岩倉市副市長及び職員人事異動をお知らせします。令和3年4月1日付。新しい役職名のみ読みます。副市長、柴田義春。部長級、消防本部消防長、岡本康弘。愛北広域事務組合派遣、部長、伊藤真嗣。課長級、総務部秘書企画課長、秋田信弘。健康福祉部市民窓口課長、富邦也。健康福祉部福祉課長、石川文子。建設部商工農政課長兼消費生活センター長、武井哲司。建設部維持管理課長、田中信之。建設部上下水道課長、高山秀幸。教育子ども未来部学校教育課長、近藤玲子。教育子ども未来部障害学習課長兼障害学習センター長兼総合体育文化センター長、佐野隆。主幹級、健康福祉部福祉課主幹、小南智彦。健康福祉部長寿介護課主幹、高橋よしみ。建設部環境保全課清掃事務所長、竹安誠。建設部都市整備課主幹、岡茂雄。建設部都市整備課主幹、加藤淳。建設部企業立地推進室主幹、浅田正弘。建設部維持管理課主幹、吉田豊。消防本部消防署主幹、堂園正則。問い合わせ先、秘書企画課秘書人事グループ、電話385801。6. ブロック塀等撤去奨励補助金をご利用ください。傾きやひび割れがあるブロック塀等は、地震が起こった際に倒壊する危険があります。地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止や避難路の確保のために、道路・公共施設に面するブロック塀等の撤去を行う所有者に対し、撤去費用の一部を補助します。ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の礎石像、礎は組織の礎、石は溶石の石、像は建造物の像、礎石像の塀で道路からの高さが1メートル以上、かつ礎石像の部分が80センチメートル以上のものを言います。 補助対象。道路、公共施設の敷地に面するブロック塀等を所有者が撤去する場合に、補助の対象となります。なお、家屋の建て替え等に合わせてブロック塀等を撤去する工事は対象外になります。補助額。ブロック塀等の撤去工事費または撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。申し込み方法。都市整備課計画エージェングループにて、事前に相談してください。問い合わせ先。都市整備課計画エージェングループ。電話385814。7. 木造住宅無料耐震診断と住宅耐震改修工事費等及び空き家解体工事費補助金をご利用ください。震災等からかけがえのない人命や財産を守るため、木造住宅の耐震診断、改修等の実施を推進しています。各種補助制度は次の通りです。木造住宅無料耐震診断について、対象となる建築物、次のすべてに該当するもの、4つあります。1、建築工事の着工が昭和56年5月31日以前。2、木造2階建て以下。3、工法が在来軸組。軸は車軸の軸。組は枠組みの組。在来軸組工法、または伝統工法。2×4、木質パネル工法などは対象外。4、用途が一戸建て専用、併用住宅、長屋、共同住宅。申し込み方法。申し込み表に必要事項をご記入の上、都市整備課計画エージェングループへ提出してください。申し込み表は窓口でのお渡しのほか、市ホームページからダウンロードもできます。なお、非木造住宅、構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等については、耐震診断費の補助を行っています。希望する人は事前にご相談ください。住宅耐震改修工事費等に対する補助について、対象となる工事、市が実施する木造住宅無料耐震診断を受け、所定の判定値未満であった場合に行う次の工事、5つあります。1、木造住宅耐震改修工事、最大110万円。2、段階的耐震改修工事、1段目。最大60万円。3、段階的耐震改修工事、2段目。最大50万円。4、耐震シェルター整備工事、最大40万円。5、解体工事、最大60万円。なお、同一の敷地において、補助の対象となる工事は、一度までです。ただし、 段階的耐震改修工事2段目は除きます。空き家解体工事費に対する補助について、対象となる工事、市が実施する木造住宅無料耐震診断を受け、所定の判定値未満であった場合に行う解体工事、最大60万円。なお、同一の敷地において補助の対象となる工事は一度までです。申し込み方法。申請書は都市整備課計画エーゼングループ窓口で配布しています。補助要件の確認や添付書類の説明をしますので、事前にご相談ください。問い合わせ先、都市整備課計画エーゼングループ、電話385814。
8、岩倉市の高齢者福祉サービスをお知らせします。高齢者の皆さんに住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために様々な制度を設けています。ただし、それぞれに次の表に記載されている事項以外の要件がある場合がありますので、事前に長寿介護課までご相談ください。表。なお、一人暮らし認定は、65歳以上の一人暮らしの人で、市が認定した人です。事業名、内容、対象者の順に読みます。事業は16あります。1、生活支援型給食サービス。聞き取り調査等で承認された人を対象に夕食を配達します。年末年始を除く、1食340円。対象者、一人暮らし認定がある人、または75歳以上の高齢者のみの世帯等であり、給食が必要と認められる世帯。2、緊急通報システム設置。コールセンターとつながった緊急通報装置を設置し、コールセンターが緊急時に消防署へ救助を要請したり、相談に乗ったりします。なお、課税状況に応じ、設置時に自己負担があります。対象者、要支援・要介護認定を受けた一人暮らし認定、または70歳以上の高齢者のみの世帯等で、固定電話回線を有し、設置が必要と認められる世帯。3. 寝具、丸洗い、乾燥。対象者の使用する寝具を年1回丸洗い乾燥、年2回乾燥します。対象者、一人暮らし認定がある人、常時寝たきりの状態の人。4. 寝たきり老人等介護者手当。寝たきり老人等を在宅で3ヶ月以上介護している人に月額5000円の手当を支給します。対象者、要介護4、要介護5の人や常時寝たきりの人を在宅で介護している人。5、高齢者日常生活用具給付。生活状況により、電磁調理器の生活用具を支給します。なお、課税状況に応じ自己負担があります。対象者、一人暮らし認定がある人。6、訪問理美容サービス。理美容師が対象者宅を訪問して整髪等を行います。年6回。対象者、在宅で65歳以上の要介護4、要介護5の人。7. 紙おむつ支給。 寝たきり老人を在宅で介護している人に、介護用品、紙おむつの利用券を支給します。なお、要介護者及び家族介護者の属する世帯全員が非課税世帯が対象です。対象者、市民税非課税世帯で、要介護4、要介護5の人を在宅で介護している人。8、シルバー優待証明カード交付。名古屋港ポートビル等の施設を無料もしくは割引で見学できる優待証明カードを交付します。対象者、65歳以上の人。9、健やかタクシー料金助成。内容は2つ。1、85歳以上高齢者の日常生活における活動を容易にできるよう、タクシーの基本料金と迎車料金を助成するタクシー利用券を支給します。月2枚。対象者、85歳以上の人。2、要支援認定の人等で、条項解除が必要な人に、基本料金と迎車料金のほかに、1回500円を限度に条項解除料金を支給します。月2枚。対象者、65歳以上で介護支援専門員等の意見書を添えて申請が認められた人。10、リフトタクシー料金助成。移動が困難な在宅の寝たきり老人等に、リフトタクシー利用券を交付し、料金の半額、上限5000円を助成します。月1枚。対象者、在宅で要介護4、要介護5の人、または常時寝たきりの人。11、家具転倒防止器具等取り付け。地震などによる家具の転倒を防ぐため、家具転倒防止器具や自前で準備した住宅用火災警報器を取り付けます。対象者、在宅で一人暮らし認定がある人、または75歳以上の高齢者のみの世帯。12、高齢者見守り家族支援サービス。行方不明になる可能性のある高齢者に対する位置情報専用端末機を家族介護者に貸し出します。なお、1ヶ月550円の利用料と情報提供料を利用者に負担していただきます。対象者、要介護・要支援認定を受けた人の介護者、または行方不明になる可能性のある高齢者の介護者。13、高齢者等賃貸住宅住み替え助成。高齢者等の世帯がサービス付き高齢者向け住宅等に住み替えをする場合、引っ越しにかかる費用の半額、上限20万円を助成します。なお、所得要件があります。対象者、市内に1年以上在住し、市税を滞納していない65歳以上の人。14、高齢者住宅改善費助成。手すり設置や段差解消など、住宅改善等に要する経費を助成します。上限50万円。なお、所得要件があります。対象者、65歳以上の人で介護認定を受けたことがある人等。15、高齢者等救命バトン配布。冷蔵庫で保管し、救急時に備える救命バトン一式を配布します。対象者、障害・病気等で 健康状態に不安を抱える人。16、認知症高齢者等見守り SOS ネットワーク事業。認知症などで在宅高齢者が行方不明となった場合に備えて、あらかじめ岩倉市に登録をしておくことで、早期発見、事故の防止につなげます。事前登録した人は、認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入ができます。対象者、65歳以上で認知症状があり、行方不明となる恐れがある人、または行方不明となったことがある人、若年性認知症の人も含む。表終わり。問い合わせ先、長寿介護課長寿福祉グループ、電話3858111。